それでは後半のトークというか、今日はちょっと、エッセイを読んでみたいと思うんですが、それが何かというと、高畑勲さん。先週の放送で、そのスタジオジブリ、映画監督とかプロデュースされて、高畑勲さんが亡くなられたと、2018年4月6日ニュースをお届けしましたけれども、この高畑勲さんが、岩波書店編集部の私の戦後70年談話っていう、本の中で、映画についてではなくて、こんなタイトルで、憲法9条を変えてはならないというタイトルで4ページぐらいの短いエッセイを書かれていました。で、私は高畑勲さんの監督の映画を実は日本で劇場では見たことがなかったんですが、アーバナシャンペーンの図書館でいろんな DVD が入っていたので見たんですが、りょうたさんはいくつか見られたって前おっしゃってますね、蛍の墓とか。
そうですね、
結構ね、英語のタイトルで言うとポンポコ、レイボブズ、ファイアフライズ、マイネイバーズ、トゥヤマダ、The Ups and Downs of Life、なんか翻訳が面白いです。で、Only Yesterday、ルパン3rd、が1 to 23、23話まで入ってますね。で、The Tale of the Princess Kaguya、かぐや姫の物語と、結構、もちろんスタジオジブリの作品はもっとたくさん置いてありますけど、高畑勲監督の、アニメの DVD が結構置いてあって、それをこういくつか見てたんですが、その高畑勲さんっていう方がどんな考えを持ってたり、こう背景のある人かっていうことは全然こう考えてなくて、アニメとして面白いなと思って見てたんですが、亡くなられた後この4ページの文章を読んで、あ、こんなに映像で表現される方、アニメーションの映画監督ですが、そういう方がこんなに短い文章で、自分の人生と気持ちとなんか信念みたいなものを言葉に凝縮して簡潔に表現されているんだなというので、その表現者としてもその考えについては人によっていろいろ自分とは違うなとか、あ、重なってるなとか、同じ世代だなとか、あ、そういう世代だったんだなとか、いろんなこうコメントはあると思うんですが、その言葉にしてこれだけ自分のことを短くこう話せる、書けるだなと思って、私はその表現にちょっと驚いたんですね。で、今日はこれをちょっと朗読とか読んだのを録音、私の声で申し訳ないんですが、読んだのをちょっとお届けして、あ、こんなことが書いてありましたよってお届けしてみたいと思います。で、アーバナシャンペーンでいろんな、高畑勲監督のアニメを見られている人たくさんいらっしゃると思うし、アートシネマでも、しばしばスタジオジブリ毎年、上映してますが、その背景みたいなものをちょっとなんか、あ、そうなんだなと思ってみると気がつくこととかあるんじゃないかなと思ってお届けしたいと思います。じゃあトムさん、 R1 please go。
憲法9条を変えてはならない、高畑勲。私は岡山市で米軍の無差別空襲の火の雨の下を逃げ惑い、九死に一生へ、焼け出されて曲がりした農家の2階で敗戦を迎えた。国民学校4年生、9歳、夏休み中だった。まだ天皇に命を捧げるつもりの軍国少年になっていなかったので、時代の激変と、先生や兄、姉世代の動揺、表現を目の当たりにして、世の中に絶対的な価値というものはなく、何事も相対的であるらしい、ということを幼くして学んだ。以来、権威や肩から自由になり、 臆病者のくせに利己主義、礼儀も行儀も覚えなかった。箸の持ち方も正規じゃない。私たちの世代もまた戦争末期と敗戦の欠乏の中でひどい目にあったが、焼け跡は広々、教室に青空、自由と民主主義を学ぶことにかけては先生も生徒も対等、一言で言えば滅法明るかった。焼け跡から拾い出した焼き釘や自転車のリム、瓦のかけらなどで誰かが遊びを工夫する。天皇御巡行を迎えるために児童も総動員されて学校の焼け跡がきれいに片付く。でもそのあたりを天皇が通るわけじゃない。戦後の復興はこの木庫担ぎから加速した。あの辛い戦争はもうないんだ、しないんだ、いやできないんだ。新しい憲法、なんという解放感。新生中学生になって生徒会長選挙、公約、応援演説、投票、民主主義の真似事、クラス運営のさまざまな試行錯誤、冷戦が激化してクラスでパネルディスカッションした、再軍備、是か非か、私を含め戸締まり論に乗って多数が安易に賛成派に回ったが、孤立しても理屈が言えなくても絶対に反対派の旗を下ろさなかった友人がいた。忘れられない。社会党主義だった薬剤師の息子、後年そのことを話すと当人はすっかり忘れている。私たちは素晴らしい門出をしたようだったが、朝鮮戦争勃発、警察予備隊発足で憲法9条2項のうち戦力の不保持はあっという間に空文化する。にもかかわらず9条の理念と公選権の否定はしぶとかった。国民は9条を支持し続け、そのおかげで戦後70年間日本国民は戦場に赴くことはなく、戦争で一人も殺さなかったし殺されなかった。これは世界に誇るべき歴史的事実である。しかし絶対に忘れてはならないのは、これが日本国が一貫して米国に軍事基地を提供し、特に沖縄を丸ごと米軍に差し出し続けたことによる見返りではなかったかという疑いだ。今安倍政権は日本を戦争のできる国にしようとなりふり構わず暴走を続けている。そのくせ対米関係を真に改善して沖縄の犠牲を軽減しようとする気は全くない。この沖縄の延々たる犠牲の上に立って、私たちの世代は石炭から石油へのエネルギー転換が行われる時期に就職し、60年安保闘争などさっさと忘れ、企業戦士として邁進したとよく言われるが、安保の熱気が中小企業の労働者に権利意識と団結を教えたことを見落とすべきではない。私もまたそこに希望を見出した一人だ。とはいえ高度経済成長のいわゆる右肩上がりの恩恵は確かに大きかった。新しい仕事も生まれた。私たちはそれらの恩恵を味わい続けて晩年を迎えた。誠に幸運な世代であると言えよ。私はその間高度成長を主導し成功させた自民党に一度も投票しなかった。だが自分が間違っていたとは思わない。私はすでに社会主義国そのものに理想を見るほど憂ではなかったし、 支持した政党が政権を取れるとも思っていなかったが、高度成長が生み出した様々な歪みには反対し続けなければならなかったからだ。東西冷戦の緊張や社、協、両党の存在感は自民党政府の平等のための政策に良い影響を与えた。社会主義国の破綻による冷戦の終結と米国の一極支配、グローバリズムがいかに福祉や雇用政策の悪化、格差の拡大をもたらしたかを見ればそれは明らかだろう。社会主義的な考え方はこれからも生き続けなければならないのだ。私たちの世代の多くは自分たちが幸運に恵まれたからこそ左右を問わず保守的だ。昔を知っているだけに環境破壊などへの反省の気持ちも強い。後の世代に対し申し訳ないとも思う。断じて普通の国になる必要はなく、憲法9条を変えてはならないと信じている。経済など目先の利益に気を取られて見通しもなく時代を急旋回させようとする現在の安倍政権を野放しにすると、外交、軍事、原発、環境に関する100年の計を完全に誤ってしまうだろう。なぜ憲法9条を死守しなければならないか。それはこれが戦後日本国の初心であり理想であり、それに縛られることこそが近隣諸国との友好の基礎であり、国際的に日本の位置を安定させる力だからである。この絶対の歯止めをなくせば、次なる歯止めがいかにかけにくいか、戦前戦中から今日の原発事故に至る私たち日本人の空気を読んで体制に順応し続けるズルズル体質を見ればわかる。この体質が容易に変わらないことを、一旦は民主主義を学習したはずの私たち老人は身にしみて感じてきた。臨機応変に歯止めをかけるなどと為政者が言うのを真に受けてはならない。その能力が怪しいのだ。高畑勲、1935年生まれ。アニメーション映画監督、ホタルの墓、かぐや姫の物語ほか。岩波書店編集部編、私の戦後70年談話、岩波書店発行、2015年7月3日、121から124ページ。
まあその考えに対しては人それぞれのコメントがあるけれど、そういうこうアニメとか映像の媒体の人が言葉で発している、文章とか、そういうのを重ねてみるのも、そこからまた、映像を読んでいくのも一つ、変な言い方ですけどアニメの楽しみ方、映像の楽しみ方かなと思います。で次の曲は、そうですね、こういった私にとっては違う世代の、方の言葉で理解できることと、ああそうだったんだっていうその背景みたいなのがこう体の中からよくわかるわけではない、言葉もありますし、多分映像もあると思うんですが、それも含めて、次の曲をお届けしたいと思います。はじめ千歳で語り継ぐこと、これ以前にもお届けしたことがありますけど、今日の最後の曲です。トムさん、ミュージック3 please go。